社会はどんどん変わる。吉祥寺の街もどんどん変わる。でもあなたは変わらないのですか？社会を学び、吉祥寺を学び、過去と現在から未来を作る。吉祥寺と共に進化してきた地域に密着型の成蹊大学現代社会学科です。
戦後100年へ届ける記録と創作の物語。このコーナーは成蹊大学文学部2年、斉藤、山口、山本の制作でお送りします。ナレーションは斉藤です。戦後80年、あなたは戦争の記憶や戦争の記録と聞いてどんなものを思い浮かべますか？毎年8月にテレビや新聞などで戦争に関する情報を見るという方が多いのではないでしょうか。戦争の記憶を未来へつなぐ方法には、歴史資料や歴史公文書といった事実に基づくノンフィクションと、小説や映画、またアニメや絵本、児童書のような創作を通じたフィクションがあります。どちらも大切な手段であり、次の世代へ記憶を受け渡すための架け橋です。そこでその両方に目を向けながら、戦争の記憶をどう未来へ伝えていくのかを一緒に考えていきたいと思います。ではこれからの戦争の記憶の継承を考えるとき、私たちはどんな方法を選び、どう受け取っていけばよいのでしょうか。まずは身近な場所から見てみましょう。私たちが通う成蹊学園には成蹊学園資料館があります。ここでは戦争を乗り越えてきた学園の歴史を学ぶことができます。そこで成蹊学園資料館の職員、平林久美さんに成蹊学園の戦争の歴史についてお話を伺いました。
成蹊の近くには中島飛行機の製作所があって、爆撃の対象になっていたので、近くの成蹊学園にも校舎法陣地が設けられました。1944年には陸軍の航空軍司令部が成蹊に来まして、本館を徴用しました。で、小学校の校舎なども建物が空襲によって延焼してしまうのを防ぐために、軍によって取り壊されてしまいました。今の本館の前の庭のところには防空壕も掘られて、現在の14号館のあたりには爆弾が3発落ちてきたこともあったそうです。ただ幸い学内に負傷者は出ませんでした。終戦後は陸軍によって荒らされてしまった高地から復興を目指していくということになります。
戦争の継承についてどう考えていらっしゃいますか？
成蹊学園の歴史を振り返ると、必ずそこに戦争があった時代っていうのがあるので、資料館の仕事をしていると図らずとも戦争っていうものに触れることになります。戦争は全く関係のない世界の話ではないっていうことと、時代は違うけれども同じこの成蹊学園で戦争を体験した人々がいるっていうことを伝えていくことはできるかなというふうに思いますし、伝えていきたいなと思っています。
次に武蔵野市における戦争の歴史を振り返ります。平林さんのお話にもありましたが、武蔵野市には日本の軍需産業の一大拠点、中島飛行機武蔵製作所がありました。そこにはアメリカ軍によってたくさんの爆弾が落とされました。工場は壊滅し、民間人の犠牲者も出たことは地元の人がよく知るところです。こうした地域の戦争の記憶を掘り起こして毎年特集展示を行っているのが武蔵野ふるさと歴史館です。ここは地域の歴史を学ぶ場であると同時に、市民が交流する場でもあります。私たちはそこで公文書専門員の高野博之さんに戦争資料を収集、保存、公開する意義について お話を伺いました。
資料を公開する意義はどこにありますか？
私が所管している歴史公文書に関して言うならば、歴史公文書は私のものではない、市のものではない、市民皆さんの共有の財産なんですね。情報公開という考え方があります。情報公開は説明責任という観点から私たちが理解していますけれども、資料の公開というのは知る権利に立脚しています。少なくとも武蔵野市の情報公開は自治基本条例、すなわち市民自治ですとか、それはすなわち市民が自分で決める条件の一つとして情報公開を位置づけているんですね。簡単に言うと、資料や情報の公開は民主主義を支える最も基本的なインフラであるはずです。極端に言うと、資料の公開なくして民主主義は成立しないものでありますので、資料を公開する意義は民主主義を守ることに直結していると思います。
戦争の歴史を継承することの意義はどこにありますか？
戦争の歴史の継承は平和を維持することに直結していると私は考えています。私たちは80年にわたって国権の発動たる戦争行為を行っていません。平和をあくまで戦争の大義語として理解しているに過ぎないというのが現状です。戦争がこんなものなんだ、こういうことなんだというリアルを市民に常に突きつけることで、非戦争、すなわちそれは平和、こかならないと思うんですね。なので平和を確固とすることができると考えています。戦争の解像度を上げることで、私たちは平和に貢献することができるっていうのが、戦争の歴史を継承することの意味意義だと思います。
今後戦争経験者がいなくなっていくことについて一言お願いします。
戦争直接体験者が次々と奇跡に入られていることについては、私たちは常に考え続けなければいけません。時間が経ったから分からなくなっちゃうんだっていうのは甘えなんですね。私たちは常にその問題についてアプローチして、しっかり研究していくっていう、そもそも態度が必要。時間が経っても直接体験した人が亡くなっていっても、変わらずに努力し続けることが大事だと思います。一方で、実は戦後80年というのは私たちアーキビストにとっては全く違う意味があるんですね。実は歴史公文書は市民に閲覧する際に個人情報とかを黒塗りにしたりするのはイメージができますでしょ。これについて、歴史公文書というのは一定の時間的区切りを持って黒塗りの範囲を徐々に減らしていくよという制度をとっています。この中の一つに50年、80年、110年という区切りがあったときに、80年を超えたところから、実は民族ですとか罰金等の犯罪記録についても、実は私たちは原則公開にするという考え方をしているんですね。個人情報の取り扱いについて、私たちがそれだけ覚悟をして公開していくというフェーズに入ったというのが、実は80年のとっても大きい意味なんですね。
これまで歴史資料や歴史公文書などの事実の記録の継承を見てきました。では次に、未来を担う子どもたちへどう伝えていくのかに目を向けてみましょう。記録を残すだけでなく、次の世代にどう伝えるか、その方法の一つが絵本です。絵本は子どもにとってまさに小さな教科書のような存在。心に残る物語は子どもたちに大きな影響を与えるだけでなく、最近は親世代が読むなど大人向けとしても注目されています。そんな絵本を専門に取り扱っているのが、吉祥寺に本店を構えるクレヨンハウスです。クレヨンハウスでは、子どもから楽しめる本という意味で、絵本や児童書を子どもの本と呼んでいます。創業の1976年から平和について考える絵本のコーナーを設け、子どもたちに平和や戦争について考えるきっかけを作ってきました。この夏には戦後80年特集を開催。社長である落合恵子さんによる講演や絵本作家たちのメッセージが展示されました。私たちはクレヨンハウス子どもの本事業部チーフの加賀美哲平さんに絵本と戦争についてお話を伺いました。
戦後80年の特集コーナーの狙いは何でしたか？
戦後80年っ ていうのをとってもキーワードとしてクレヨンハウスでは強く思っていて、70年でも90年でもなくて80年っていうのをすごく大切にというかメッセージとしてしっかり発信していかないとっていう話し合いが社内でも行われたんですけど、それは一つは戦争があった時代に生きていた人が語れるギリギリの年っていうのが80年なんじゃないかっていうところですね。
テーマが戦争で親や子供が怖い暗い気持ちになる心配はないでしょうか？
本によってはやっぱりもちろんなると思います。そもそも明るい気持ちになるというよりはいろんなことを考えるための本が、戦争について平和について考える絵本ってテーマとしては大きなところではあると思うので、ただまあさっきも言ったように平和について考える絵本って本当にいろいろと大人になって読み返してみると、あ、これ平和について戦争について書いていたもんだったんだって気づけるようなものも本当にたくさんあるので、その辺はしっかり大人というか一緒にいる人があまりにも凄惨なことを生々しく書いている本もあるにはあると思うんですけど、まあ、その辺の見極めはちょっと気をつけた方がいいかもしれないんですが、全てから目をそらしている場合でもないのではとも思ったりもします。
次に取り上げるのは2018年に小峰書店より発行され第43回日本児童文芸家協会賞を受賞した小学校高学年向けの作品マレスケの虹です。この作品の舞台は第二次世界大戦期のアメリカ・ハワイ。日系二世の少年マレスケは祖父の営むよろず屋で貧しくも穏やかな日々を過ごしていました。ところが1941年12月日本軍による真珠湾攻撃を境に彼の暮らしは一変してしまいます。児童書という形で戦争を描くとき作者はどんな思いを込めているのでしょうか？そこでマレスケの虹の作者、児童文学作家、武蔵野大学非常勤講師の森川茂美さんにお話を伺いました。マレスケの虹を執筆したいと思われたきっかけは何でしょうか？
マレスケの中にお父さんの設定があると思うんですが、その方は1900年に生まれて1902年にハワイ島、そこに移住した人なんですけど、私の祖父は全く同じ1900年に生まれて1902年にハワイ島に家族と一緒に移住しました。だけど17歳ぐらいの時までそこにいて、おそらくその後で日本に帰ってきたんですけれども、最初ですね、私祖父のいた場所を見たいというふうな気持ちがあったんですね。でも3人子供育てたのでなかなかそういうハワイに行くきっかけはなかったんです。でも一番下の子が大学に入った頃にちょっと手が離れたんで、じゃあハワイと行ってみようかと思ったんですね。
森川さんからハワイで取材した時のお話を詳しく教えていただきました。おじいさんが暮らしていたハワイのヒロというところに10日間行かれたこと、入店した洋品店の店主さんと親しくなったこと、毎日お店に通い森川さんのおじいさんについて質問したことなどです。しかし店主さんからは真珠湾攻撃があった後のお話をされて、森川さんの知りたい情報を得られたわけではなかったのです。そのため物語を書くことを一時は諦めたそうです。
そしたらミサイルがね、日本に飛んできてミサイルアラートが鳴った時があったんですよね。その時に私は思ったんです。これもし被弾しててね、何十人も死んだらね、あの時のハワイと全く同じことが起きるんだなって。でもうそこへ行ってしまったらもう止まらないじゃないですか。だから私は、あ、そういうこと書きたいわと思ったんです。その時におばあさんから聞いたことがね、ずっとこう時系列で頭に浮かんだんですね。真珠湾攻撃があって、次の日にもう FBI が来て日本人のみんな見張ってて、それでそのうちにね、預金も凍結されて商売がうまくいかなくなって、でそういう話を聞いたのを思い出したんです。私は、あ、これ書かなきゃと思って書いたのがこのきっかけです。
マレスケの虹を通して読者に何を伝えたいと思っていらっしゃいますか？
個人の気持ち、例えば日本が好きだっていうマレスケの家族の気持ちにしたって、そういう気持ちがありながらもやっぱり敵になっちゃったら戦わざるを得ないわけですよね。そういうふうに個人の気持ちにもかかわらず人がどうって集団で動くときは抗えないですよね。そういうことをやっぱりあるんだよと、そういう様子を伝えたいなと思ったんです。
最後にリスナーに向けて、あるいは大学生の私たちに向けて何かメッセージをお願いします。
このマレスケの虹にね、ノーレイン、ノーレインボーっていう言葉が出てきますけれども、雨がなかったら虹は出ないっていうことですよね。それは雨があったからこそ虹が出るっていう意味でもあるけれども、雨の中にいた時に辛くても、あ、これは虹のためにはこの雨はいるんだって思うのかどうなのか、いつか雨止んで虹が出ると思うのか、いろんな考え方があると思うんですけど、必ず光はあると思うっていうこと、絶望してしまわないっていうことがすごく大事なんじゃないかと思います。
森川さんのお話を伺い、児童書という創作の物語であっても事実を元に書かれていることが分かりました。森川さんのひいおじいさんやおじいさんが体験した出来事に森川さんの思いが重ねられ、その物語としてマレスケの虹が人々に届けられているのだと思います。フィクションであってもその根底にはノンフィクションが存在しており、両者は切り離すことのできない関係にあるのです。これまで様々な戦争継承について考えてきましたが、あなたにとっての戦後80年の捉え方は変わったでしょうか。継承に携わる人々にとっての80年と、そうでない人にとっての80年には大きな差があると私たちは考えます。戦後80年を迎えた今、戦争の記憶を未来へつなぐ方法は一つではありません。資料館や歴史公文書に残された事実の記録は、歴史を正しく理解するための大きな手がかりとなります。一方で、絵本や児童書といった創作の物語は、子どもたちの心に届き、平和の大切さについて感情を通して伝えてくれます。私たちができる継承は、必ずしも大きな活動である必要はありません。身近な資料館を訪れること、子供に絵本を手渡すこと、映画や物語を誰かと共有すること、そうした小さな行動が戦後100年に向けた平和の時代を作る架け橋となります。戦争を経験していない私たちだからこそ、歴史資料から学び、物語を語り継ぎ、日常の中で平和を考える機会を作ることが大切です。私たちは今回の取材を通して様々な継承の形を知りました。この番組を聞いたことで、どんな継承を選び、どう未来へつなぐのかを考えるきっかけとなれば嬉しいです。戦後100年へ届ける記録と創作の物語、このコーナーは政経大学文学部2年、斉藤、山口、山本の制作でお送りしました。
あなたはこの番組を何から聞いていますか？ラジオ？パソコン？スマホ？私たちはこのようなマスメディアについて学んでいます。それに加えて社会のことを知るために調査方法も学んでいます。政経大学現代社会学科です。